おはようございます。私は青鳥の湯本部講師の田中明則です。第3回目の本日は、谷口正信青鳥の湯総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生活というテーマでお話をさせていただきます。はじめに、本日のテキスト、日時計主義とは何かの132ページから133ページを朗読いたします。青鳥の湯は、世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって、既にある神の世界をこの地上に表すための運動であります。昭和5年といえば、中国への出兵や昭和恐慌が訪れるなど、政治的にも経済的にも大変暗い時代でありましたが、そんな時代に創始者、谷口正治先生は、朗らかに笑って生きようという言葉を掲げて、青鳥の湯を始められ、私たちは今日まで、日時計主義の生活を大いに進めてきました。また、これからもさらに進めていきたいと思うのです。なぜなら、この日時計主義こそ、実相独在の信仰と、有心諸言の真理を体現した生活の実践だからです。つまり、現実的にはまだ光明が十分現れていなくても、現象の背後にある実相を信じて、それを言葉で認め、引き出すことで、地上に光明が現れる。そういう信仰と原理なくして、日時計主義は成立しないからです。朗読を終わります。日時計というのを皆さんも見たことがあると思いますが、時間の目盛りがついた平らな板の上に、直立して針が固定してあり、それに太陽の光が当たると、針の影が板に移り、その位置によって時間がわかるようになっています。この日時計のように、青鳥の湯では、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す、そのような生き方を、昭和5年、1930年の青鳥の湯の発祥当時から唱えてきています。青鳥の湯で日時計主義という言葉が最初に使われたのは、昭和5年3月1日を発行日とする青鳥の湯誌創刊号にまで遡ります。このテキストに書かれているように、日時計主義とは、世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に心の焦点を当て、それを言葉の力を使って、これに強く印象付け、有心諸言の原理を働かせて、実際の生活を明るく、楽しく、感謝に満ちた素晴らしいものにする生き方です。端的に言えば、人生の光明面を見る生き方です。私たちの日々の生活の中には、良いことばかりでなく、悪いことや、暗いこと、悲しいことなどがあります。しかし、それを心に留めて、いつまでも引っかかっていると、新たに悪いこと、悲しいことを作る原因になってしまいます。それは前回のラジオ放送で話をさせていただいた、この現象の世界は、私たちの心に思うことが形となって実現するという有心諸言の原理、心の法則があるからです。テキスト、日時計主義とは何かの18ページから19ページを朗読いたします。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくない、と考える読者もいるだろう。しかし、青鳥の湯では、神が創造された本当の世界、実相は善意次元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が、肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。 朗読を終わります。この日時計主義の生き方は、人生の失敗を心に留めるのではなく、成功していることを心に印象づける。世の中の悪い面に注目して生きるのではなく、良い面に目を向ける。その根本には、人間の実相は神の子であり、本当にある世界、実相世界は、神様が作られたままの完全円満な善意次元の世界がある、という根本自覚、信仰心に基づいているのです。したがって、日時計主義の生き方は、悪いものを無視したり、臭いものに蓋をする生き方ではありません。それを表面的に捉えて、人生の光明面だけを見よ、と言われて、不幸や悲しいことが世の中にあっても、それには背を向けて何も考えずに、ヘラヘラと能天気に生きる生き方ではありません。そのような生き方は、反対に、そのような不幸なこと、悲しいことを意識しているからこそ、無視したり、真正面から向き合わないと考えられます。そうではなく、一見不幸と思われるようなこと、悪いことなどがあったとしても、それは本当にあるのではない。その奥には、実相の幸福な素晴らしい、善なる世界がある、という信仰心のもとに、そのような現象にしっかりと対処していける。それが日時計主義の生き方と言えるでしょう。以前、社会学の話で、次のようなことを聞いたことがあります。職場や学校などには、周囲の人に対して常に不平、不満を口にする人がいます。そのような人は、どんな恵まれた環境に置かれても、その環境で不平、不満の対象を見つけ、悩み続けるものです。結局、その元になる私たちの心が変わらず、不平、不満、不足の心の習慣を持っていたならば、どんなに環境が変わっても、不足の思いが出てくるのです。それとは対照的に、常に前向きな明るいプラス思考の心の習慣を持っている人がいます。そのような人というのは、どのような環境に置かれても、そこで人生の明るい面、プラスの面を見つけ出して、感謝と喜びに満たされた、生き生きとした生活を送るものです。日時計主義とは、この後者にあたります。そのような良い心の習慣を身につけるために、成長の絵では、谷口淳子成長の絵白田会総裁監修の日時計日記というものをつけることをお勧めしています。この日時計日記には、毎日の出来事の中の良いこと、嬉しかったこと、ありがたいこと、感動したことなどを書き綴ります。それによって、物事の光明面を見る生き方、良き心の習慣を身につけることにつなげます。時には良いことが何も思い浮かばず、書くことがないと感じる日もあるかもしれませんが、私たちは普段当たり前と思っていることがたくさんありますが、その当たり前と思っていることの中には、ありがたいこと、良きことがたくさんあるものです。ここで私の話を少しさせていただきます。私は今から約8年前に生まれて初めて手術をしました。何の病気だったかと言いますと、胆石症という病気です。これは、胆嚢と呼ばれる臓器に結石、つまり石ができてしまうもので、非常に激しい腹痛に襲われます。その手術は、腹腔鏡手術というものでした。腹腔鏡手術というのは、お腹に4箇所小さな穴を開けて、そこからカメラや手術器具をお腹の中に入れ、カメラを見ながら胆嚢を切除するという手術です。腹部を大きく切らないので、入院も短くて済むし、術後の治りも早いということでした。この手術は簡単だと聞いていましたが、確かに一般の手術に比べたら非常に楽なものなのでしょうが、私にとってはなかなか大変でした。とにかく、手術をする前に、毎週毎週、仕事や休みのたびに病院に行き、今日は CT 検査、今日は胃カメラ検査など、手術前の検査だけでも大変でした。特に胃カメラを飲むのは本当に辛く、あんな思いは二度としたくないと思いました。健康に生活できることが、いかにありがたいかを痛感しました。手術は 前日から入院して、その日は絶食、お腹の中のものを下から全部出して、きれいにしてから手術をします。手術は全身麻酔をして行いますが、手術室の前までは家族も付き添いますが、手術室に入ると、周りに何人ものスタッフに囲まれて、味も素っ気もない手術台に自分一人だけが寝かされ、何とも言えない気分でした。手術は無事成功しましたが、その後一週間ほど入院生活をしました。しばらくは点滴をし、トイレにも行けないので、尿道に管がつけられ、その尿を溜める袋をぶら下げて移動するような状態でした。術後の経過は順調でしたので、まずは酸素マスクが取れ、その後に尿を入れる管が外れ、最後に点滴の管が外れていきました。自分の体から余計なものが一つずつ外れていくたびに、心から嬉しい気持ちになりました。そして当たり前に息ができること、当たり前にトイレに行けること、自由に動けることが本当にありがたいことだなぁと実感しました。そして無事退院、普通に食事ができること、家族みんなが一緒に自宅の布団でゆっくりと眠れることができる、こんなにありがたいことだったのかとつくづく思いました。普段当たり前と思っていることが、いかにありがたいことなのか。家族みんなが健康で元気に生活できること、一緒に生活できること、普通に食事ができること、普通にトイレに行けること、これまで当然と思っていたことが、いかにありがたいことなのか。そのような経験を通して学ぶことができました。そのことを思い出すと、当たり前に生活できることに、心から感謝の気持ちが湧いてきます。私たちはつい現状の悪いこと、足りないことばかりに気持ちが集中しがちになりますが、その一方で今現に満たされていること、恵まれていることもたくさんあります。そのようなことを当たり前と思って、普段はあまり感謝していないことが多いですが、そのような当たり前と思われていることの中に、ありがたいことが実はたくさんあるものです。いかに自分が恵まれて満たされているかがわかると、その満たされているもの、今与えられているものに感謝することができます。日時計主義の言い方とは、このような当たり前のありがたさに気がつき、感謝する生活でもあるのです。先ほど紹介した日時計日記を、私も2007年、平成19年から毎日書き綴っています。例えば最近のものですと、今日も家族みんなが健康で元気に明るく楽しく仲良く幸せな一日を過ごせました。ありがとうございます。妻がお弁当を作ってくれました。ありがとう。今日は夜空の星と夜景がとても綺麗でした。といった内容です。最近特に思うことは、以前は家族が健康で元気に一日過ごせることを当たり前のように思っていましたが、この頃はそのことがとてもありがたいことだと、そのことに心の底からの深い喜びを感じるようになりました。さて、皆さんもよくご存知のモーツァルトという世界的に有名なオーストリアの作曲家がいますが、彼は幼い頃から天才音楽家として活躍し、35歳で亡くなるまでにオペラをはじめ、交響曲、協奏曲、室内楽、宗教楽など600以上にも及ぶ優れた作品を発表しています。しかし、その天才音楽家、モーツァルトの晩年というのは、非常に生活が苦しい状況で、歌手のコンスタンツ・ウェーバーという女性と結婚したものの、彼女は病弱で、家事をあまりせず、ますます貧乏に苦しんだそうです。ある寒い冬の朝、一人の友達が彼の家を訪問すると、モーツァルト夫妻が朝から室内を踊り回っていて驚いたそうです。それは寒さをしのぐ炭が買えないので、踊って体を温めていたというのです。そのような恵まれない晩年を送った天才モーツァルトですが、彼の創作力はその晩年にますます旺盛になり、この時代から亡くなるまでの10年間に多くの力作が完成しています。そして、その音楽には、そのような生活から来る暗い影は見られません。極めて明るく清らかで優美なものです。このように、どんなに一見困難な環境でも、 その境遇に屈することなく、それを喜びと明るさに変えることができる。私たちも日常生活の中で悩んでいること、苦しいこと、悲しいことなどがあるかもしれませんが、そのような困難なことにとらわれて意気消沈してしまうのではなく、逆にそれを私たちのうちにある可能性を引き出すチャンス、絶好の機会と捉え、また新たな機会の到来であるとして、その掴んでいた悩みや苦しみ、悲しみを話しさせて、明るく前向きに捉えて臨んでいく。そこから新しい視点や思わぬアイデアなどが生まれて、事態が好転していくことになるでしょう。また、成長の絵の大調和の神事。神事とは成長の絵創始者、谷口正治初代総裁に神様から示された言葉です。大調和の神事には、神に感謝しても、師範に感謝し得ないものは神の心にかなわぬと示されています。自分を産み育ててくださった両親に感謝の思いを持つことは何よりも大切なことです。一見当たり前と感じているその両親の愛に気がつき、感謝の思いを持つこと、その思いを表現することも日時計主義の生き方と言えるでしょう。両親の恩に報いることは自分自身の人生や存在を肯定的に捉え、前向きな生活を送ることにつながっていきます。日時計主義の生活は、天地万物、あらゆるものに、ことに、感謝する生活でもあります。この人生の光明面を見る生き方を、自分個人だけでなく、周囲の人々に、さらには世界へと拡大していく、この成長の絵の進行運動に、ラジオをお聞きの皆様も、ぜひ私たちと共に、参画していただけたらと思っています。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。